今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の15章11節から24節です。ルカによる福音書の15章11節から24節、はじめに、11節と12節をお読みいたします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する父なる神様、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちをよくしてくださり、私たちをいつも気にかけてくださり、私たちが誤った道に歩むことがないように、そしてあなたの命の道に歩むようにと、すべてを支配し、すべてをかけて私たちをあなたへと引き戻そうとしておられ、そして私たちはあなたの身元に安らかに住まうとき、まことに私たちは満ち足りて、あなたの見舞いにおいて豊かな養いを得ることができる恵みを感謝いたします。主よ、今夜、この金曜日、この夜、今このところに集いし、一人一人にあなたが豊かな霊的な食物のみならず、あなたが一人一人に祝福を命じてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。この語るしもべの唇を清め整えてください。またこれに預かる人々の耳を開き、心をあなたに向かって開いて、あなたの御言葉、すなわちあなたそのものをお受けすることができますように導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このルカによる福音書の15章は、父・御子・聖霊様のそれぞれの特徴がよく表れている箇所です。まず1節から7節までのところ、ここでは、ある羊飼いが、その羊飼ってるところ、100匹羊がいたところで1匹が、いなくなってしまった、迷子になってどこかに行ってしまった。それとその羊飼いは99匹を野原に残して、でその1匹を探しに、探し回る。でそれで見つけたらもう大喜びで、その羊を肩に担い でそれで羊のその、巻き場に帰ってきて、それで喜んで帰ってきただけでなく、その羊飼いは、もう隣近所の人々を呼び寄せて、もう叩いて一緒に喜んでください、失っていた羊が見つかったのですから、そのように一人の罪人が悔い改めるならば、悔い改める必要のない、99人の正しい人に勝る喜びが天に、皆さん天国にある、何節に書いてありますね。イエス様を表しております。イエス様は誠の羊飼いになるお方、そして失われた羊を、もう野原に行って探し出して、もうどこに行っても、あちらに行っても、野に行っても、山に行っても、見つけるまで探し出して、そして見つけ出したら大喜びで、帰ってきてくださる、イエス様を表しております。また、8節から、10節のところ、女の人が、10枚持ってる銀貨のうちの1枚をなくした、銀貨、それは、人格がないもの、ただの物質です。いかにですね、物質のようなもののような、もう心なしでのような人であったとしても、それでも聖霊様はもう家の隅々を吐き清めて、もう家、全世界は一つの家のようである、この間の手術メッセージで見ましたけれども、もう世界中を隅々を払い清めて、もうあちこち探し回 待って、そしてようやく見つけたら、その、見つけた女性もこの10節、9節見ると、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけたから一緒に喜んでください、で10節で同じことが言われています。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。アーメン。一人の罪人が悔い改められたならば、天使たちの、あの大軍勢の天使たちにうわーという喜びが湧き起こる、それが天のありさまですよ、このイエス様の例え話、それは天において秘められている意味を、それ人に分かりやすく例えで話されているものです。ですから実際に起こるんです。天国において大きな喜びが、一人の人が悔い改めて神様に立ち返ったら、喜びが御使いたちの間に、また、神の民、その人々の間に大きな喜びが湧き起こります。でそれで、この11節以降、有名な放蕩息子の例えと言われている、例え話ですけども、しかしこれはですね、これ天の御国の例え話です。この、15章の1節2節では、主税人や罪人たちがイエス様の話を聞こうとして身元に集まって、でも、それを見た、自称義人たち、宗教家たち、パリサイ人たち、立法学者たちが、この人は、罪人たちを受け入れて食事まで一緒にしている、そこでイエス様がこの例えを話されたんです。天の御国はどういうところであるのか、という、例え話ですね。天の御国とはそういうところなんです。ですからこの11節以降も天の御国における価値観から、見ていくべき例え話です。この、天の御国においては、誰が主人公であるのか、神様が主人公ですね。神様が主人公ですから、これは父なる神様の視点から、見ていくべきものです。確かに放蕩息子の例え、この放蕩息子に私たちはもう、あ、本当に自分は放蕩息子だな、放蕩娘だなって、そういうふうに思うところはあるかもしれませんけれども、ここで主人公は天の父なる神様です。で、11節以降、またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。アーメン。まずですね、ここでお父さんに向かって財産の分け前をください、この弟息子はお願いします。するとお父さんは、それに対して何も言わずに分けてあげるんですね。信頼を二人に、兄にも弟にも、二人に分けてやりました。私たちは、父なる神様からこの世界を委ねられております。創世記の初めの方を見ますと、この天地万物宇宙、作られた様がありますが、この全て作られたものは人間に、委ねられました。人が、産みなさい、増えなさい、支配しなさいと、そのように委ねられました。でそれで、人間がこの世界を、動物たちを、植物たちを支配するようにと神様は言われたんです。でここで、人間が支配していいのって、そう思う方もいるかもしれません。で確かに今の世界、世の中見てると、人間が支配しているありさまは非常に悪いありさまですね。なぜ悪いのか、それ罪があるから、神様に逆らった結果、人には罪が生じ、そしてその罪が全被造物を台無しにし、自分自身を台無し、自分自身の人生を台無しにする、これ結局神様から離れた結果の、その罪の結果、このようなロークね、もうアダム、男性に対してはロークして、額に汗を流して食物を得なくてはならない、稼がなくてはならない、また女性には産みの苦しみを大いに増すということと、それから男性に支配されるという、この2つの、呪いが、定められてしまいました。神様から離れた人間にはこの呪いが必ず付きまといます、神様から離れた人は、ロークして額に汗を流して、食べ物を得なくてはならない、食料、お金を稼がなくてはならない。でそれで、生きていくためには当然食べ物が必要です。もう汚い手を使ってでも、稼ぐ、そのようなことをする人もおります。でもその全ては神様から逆らって、神様 から離れて生きた結果の呪いであるわけです。神様につながって生きる、神様と共に生きる人は神様が祝福してくださいます。で、そしてその人は全て神様が備えてくださるから困ることはないんですけども、でもアダムに対してはそのような、ね、過酷な命令が、そしてエヴァに対しては、ね、生みの苦しみが増し加われることと、また、ね、男性を主体求めるが、しかしあなたの夫はあなたを支配する、ね、もう男性によって支配されてしまう、ね、過酷な夫、ね、に支配されてしまう、これはとても過酷な、ね、運命にあります。本当に神様から離れた人間はこのような過酷な人生を生き、それから、ね、大地の実りも、ね、少なくなってしまう。ですから神様から離れた国の産物は少ないんですね。日本でリンゴの木とか、ね、ミカの木とかなってる、その実りを見てる、ね、柿の木が実ってるのを見るけれども、ね、キリスト教国の、ね、国に行ったことがある人は、ね、イエス様を恐れ敬う人、ね、私韓国に行ったところ、もう日本と段違いに実りが多いんですね。イエス様を信じている国、神様を恐れ敬う国は実りが非常に多いんです。より天国人に近い人がたくさんいるからですね、天国においては実り豊かです。エデンの園は、ね、一切罪をがない人、ね、神様にまだ反逆していない人がそのエデンの園においてその豊かな実りを享受していたんですけども、けれども神様に反逆し、神様から離れた結果、もう人は額に汗を流して、労苦して職を得なくてはならない。ね、それが男性に課せられ、また女性に対しては、ね、もう生みの苦しみがあるということ。それから、ね、男性に支配されてしまうという、この呪いが付きまとうようになってしまった。でも、神様につながる、ね。神様と共に生きるならば、その呪いから解放されます。ね、神様と共に歩む人生、ね、神様に会って生きるならば、もう世の中のものではなく天のものになるからですね。イエス様信じてますか皆さん。アメン、ね、アメンした人、イエス様を信じている人は、ね、この幸いに預かることができます。で、ここでですね、今日の例え話の中では天国人、ね、神様の、ね、家族、神の子供とされた、ね、人であるにもかかわらず、その父なる神様から離れた結果、何が起きてしまうのか、ね、呪いが付きまとうこと、それが示されております。で、この、ね、弟、ね、お父さんに財産の分け前をください、ね、それで、お父さんは信頼を二人に分けて、ね、弟にも分けてやりました。で、それから、ね、13節、幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。弟、自分で独立して、ね、お父さんから離れて何かやっていけると、ね、思っていたのでしょうね。あるいは思っていなくても、何か自分が、ね、このお父さんの家、お父さんの庭から、ね、離れて、でそれで自分で好きなようにやっていきたい、まあ、思っていたかもしれません。しかし皆さん、神様の身元から離れた天国人、ね、それは何もできないんです。何か世の中において父から独立して、ね、自分自身が、ね、別の神様にでもなったかのように、ね、生きていくこと、ね、そういうふうに生きがっていても、それは結局できないことなんです、ね、あなた方はキリストを離れては何もすることはできない、ね、冒頭でお見せしましたヨハネの15章でした、ね、主が誠のブドウの木で、あなた方は枝、ね、そしてイエス様にとどまっている人は豊かな実を結ぶことができる、けれどもイエス様から離れては何もすることができない、ヨハネの15章に書いてあります。で、このルカの15章も、ね、父なる神様から離れては何もすることができないことが書いてあります。弟は、ね、何もかもまとめてこの父、お父さんの保護の下から離れて遠くに旅立っていってしまいました。で、彼ができたこと、それは湯水のように財産を使ってしまうということしか、ね、彼にはできなかったんです、ね、放蕩して湯水のように財産を失ってしまっ、使ってしまった。で、それで何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。なんと タイミングが悪いことにですね、全部持っていた、ね、お父さんから譲ってもらったその財産を使い果たした後で、そこに大飢饉が訪れてしまいました。で、なんでこうタイミングが良いというか悪いというか、ね、こういうタイミングで来るのか、こういうことはあります。私たちの人生の中においても、ね、クリスチャンである皆さんであるならば、神様と共に生きるように、ね、というのが本来あるべき姿けれども、その本来あるべき姿から離れると、全てを支配しておられる神様は、ね、もう飢饉を起こしてでも、もう大不況を起こしてでも、ね、神様は全て支配しておられますから、皆さんをですね、神様のもとに引き寄せるために、ね、あえてそのようなことが起こることもあります、ね、神様はあらゆることを起こしてでも、皆さんを神様のもとに留めようとするからです、ね、皆さんにとって最も災いなこと、それは永遠の命を持っておられる父なる神様から離れること、永遠の命から離れてしまうならば、もう絶望です。滅んでほしくないんです、神様は、ね、あなた方がなぜそんなに滅びの道に歩むのか、私に来なさい、私にとどまりなさい、ね、神様は何度も何度も、ね、この聖書、こんな分厚い書物ですけども、この分厚い書物の中に何度も何度も、ね、私に帰ってきなさい、私の元に来なさい、そういうふうに神様は、ね、おっしゃっておられます。この神様はこのようにして、ね、この弟息子のことを知っておりますけれども、父なる神様はずっと弟息子が帰ってくるのを遠くから遠くからずっと待っておられます。なぜなら父なる神様は愛なるお方だからです。私たち確かに、ね、子供であるからには訓練を受けます。それは愛されているからです、ね、愛されているからには、ね、神様はその子供を子として扱っておられますから、ね、訓練するんですね。でそして、この弟息子、ね、湯水のように放蕩して財産を使い果たしてしまった。でそれで何もかも使い果たした後で大飢饉が起こってから食べるにも困り始めた。15節、それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。で、なんとこの人、この弟息子、大飢饉が起こった、湯水のように財産を使い果たしてしまったにもかかわらず、お父さんの元に戻らないんですよ。まだ戻らない。自分でまだ何かできると思ったか、あるいは、ね、お父さんの前にこのまま戻っていくのはちょっと格好が悪い、もう裸一貫になってしまったけれども、裸一貫から挽回すれば認められるんじゃないかって、ね、思ったのか分かりません。とにかく帰らなかったんです。まだお父さんの元から離れていること、離れ続けているならばもう苦労し通しです。でそれでその国のある人のもとに身を寄せたところとありますね。父なる神様の御国から遠く遠く離れたその国のある人のところに身を寄せたんです、ね、神の国から遠く離れたところのある人、世の中、ね、本当に神様から離れて生きている人々たくさんおりますけれども、ね、その父なる神様から、天の御国からかけ離れたところの、ね、国のある人というものは神様の基準を知りません、ね、ただ生きていくと、もう自分のためにであるならば、隣の人を騙してでも、ね、自分は生き残っていこう、ね、そういうふうに思うんです。でそのある人は、彼を畑にやって豚の世話をさせました、ね、豚の世話、豚、立法上は汚れた動物です、ね、この豚に豚の世話をしなくてはならないって、本当に自分が本当であるならば神の子たる身分であるにもかかわらず、豚の世話をしなくてはならないって、もう豚以下になり下がってしまった。自分が豚の面倒を見る人間、豚、ね、あなたは面倒を見る人、ね、豚からすればあなたは私の面倒を見る人、ね、そういうふうに思われてしまうんですね。本当に徹底的な惨めな思いをこの弟息子は 辿るところになります。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどだったんですけど、誰一人彼に与えようとしなかったんですね。稲子豆で、稲子豆実はちょっとそこにあるんですけども、稲子豆イスラエルに行けばですね、もうたわわになってるんですね。そこら辺に珍しくもなんともないんです、稲子豆で、たわわになっているんですけども、けれども誰も彼に与えようとしなかった。なんでそこら辺になっている稲子豆なんで取って食べてはダメなの、まあ、ありがとうございます。まだカラカラ言いますね。これが稲子豆です。で、稲子豆の、ね、中パカンってあげると、硬い硬い豆があるんですね。これを、ギリシャ語ではクラットンって言います。クラテオ、このクラットンが転化してダイヤモンドのあの1カラット2カラットね、そういう風になりました。なぜならこの稲子豆がちょうど1カラットなんですよ、豆の一粒が。ちょうど、これ割ると、ね、その硬い種が出てくるんですけども、皮を食べるんですね。中の種は食べられません。外側の皮、ね、これ食べると、甘い、ちょっと甘い味がします。これ、至るところになってる。けれども、なんでこの、ね、弟息子、誰一人彼に与えようとしなかったのか。ね、本来人間というものは、ね、木の実を取って食べていいんです。ね、あの畑のみならず大地に実っている実り食べていいはずです。土地は誰のものでも本来ないんです。木の実もそうです。けれども人がですね、勝手な所得権を主張して、ね、この不動産は自分のものだ、ね、でお金で売買したりして、ね、本来イスラエルではですね、畑を、ね、お金でもう永代的に売買してはならないんです。もし売買したとしても、ちゃんとヨベルの年には戻ってくるように、なぜなら大地は神様のものだからですね。にもかかわらず人間が勝手にですね、そういう大地の実り、ね、こういう稲子豆さえも、ね、好きに食べられないような、もうそこに実ってるけれどもでも食べられない、そういう操作を、ね、人間がしてしまって、でそれでもう経済においても、また食料においてもそういう勝手な操作をしてるから、弱い貧しい人にもう食べられない、そういう事態が起こってしまってるんです。
人がですね、罪を犯して神の身元を離れていくと、離れていた分だけ自分の尊さがこう全部下がっていくんですね。だから一番最初に、例えば社長だった人が、ね、あの副社長になって、神を離れれば離れるほど自分の価値存在がもう下がっていくんですね。でこの人の価値はどこまで下がったのということを考えると、ブダには稲子豆が、ね、もう与えられるその価値があったんだけど、この人には、ね、稲子豆を、ね、与えて、そして腹を満たすまでの価値がないとみなされているんですね。どういうことか分かりますか。豚は育ったら金になります。この人の腹を満たしたところでお金にならないんですよ。だから人間が人間としてのその尊厳というものを本当に失ってしまうと、豚よりも、ね、価値がない人間として見積もられてしまうということなんですね。皆さん思いませんか。今自分が飼っているその犬猫には、ね、良いものをすごく与えて、大切に大切に、そして飼っている人がたくさんいるんですね。でもそういう犬猫を大切にしている反面、自分が知らない人が道端で倒れている時に、その人に対してその犬猫に、ね、自分が知ったまでのその親切、その愛を私たちは知っているかどうかって言ったら、それはないわけなんですね。犬猫は、ね、美容室連れて行きますよ、ね、爪も切ってあげますよ、餌も体にいいものいいもの選んで買って、それで食べさせてますよ。でも一人の人間、自分が知らない一人の人間が道端にいた時、その人に対して私たちはそれができるんでしょうか。なぜできないかっつったらね、その人自身が価値を失ってしまった時、人の心にはその人に対する価値が芽生えないんです。芽生えないんです。本当に恐ろしいことだと思いませんか。 自分が価値を失った時、人の目に自分は、ね、価値を失われた人として見えて、なんか親切をしてあげるというまでもない一人の人間として成り下がってしまうということなんですけど、これが今のこのね非常な世の中ということだけではなくて、この何千年前のね、その聖書の世界においても、聖書は必ずあったことを話しますんで、聖書に例えられているこの例え話、それが人間そのものが自分の価値をね、神を離れて父を離れてね、それでもう背を向けて生きてしまえばしまうほど、その人の価値はなくなっていくんですけれど、しまいには豚の餌にも預かれない、そのようなものになってしまうということがあるということなんですね。だから本当に自分というものが価値があって、まだ人にね、あの尊敬されている時、何々さんって言われている時ね、その時に自分の価値を失わないように、本当私たちは努力しなければならないですね。特に私たちクリスチャンですよ。私たち自身のこの価値というのはキリストにあるんですね。だから私たちのこの価値を、付加価値をこうキリストを信じることによって高めていく、ね、キリストを信じることによって以前のものは過ぎ去り、新しくなってどんどん変わっていく。そうすれば人と神から愛されて尊敬されるようになりますよ。だからキリストにあって自分の失われたエデンの園でなくしてしまったその価値を私たちは取り戻すべくして、イエスキリストにあってどんどんどんどんと取り戻して、そして尊厳あるもの、価値あるものとして私たちはやっていかなければならないということなんですね。だから今日のこの御言葉を通して、神が私たちに仰せられているそのメッセージは何なのか。あなたたちは私を離れていって生きていればいるほど、私から得たものを失って、忘れて、失うっていうのを忘れた、ね、忘れて生きていれば、ね、いるほど、あなたの存在価値そのものは成り下がって、人々からこのような、ね、計りに計られてしまう、ね、プダよりも大切だと思わない人になってしまうということなので、この神を離れたこの距離、この距離と自分が今、どう、ね、尊敬されているのかどうかという距離をこれで測ってみればすごくいいと思います。感謝なのは、いくら私たちが今本当に成り下がって成り下がって成り下がって、ね、札の餌にもありつけないようなものになったとしても、立ち返ればその身分は再び回復されるということが今日のこの御言葉です。
でここでこの弟息子の、災いと言いますか、もう身に降りかかってしまった、もう本当に辛い目、これは全て、ね、原因は一つなんですね。父なる神様から離れたところです、ね、父なる神様から離れたところ、神様の御言葉から離れてしまうと、人は何もすることはできない。ただ神様からいただいたものをもう散財していくしかない、ね、それを神様のように何か価値を作り出していくこと、これ神様から離れてはできないんです。何か価値を作り出したと思えても、実はそれは、ね、もうイチジクの葉っぱのように、もう断面的に一時的には何か着飾ったようであっても、それはすぐにボロが出てしまう、ね、そのようなものです。人間が神様から離れては何もできないんです。でそれで彼はやがて我に返る時が来ます。17節、しかし我に返った時、この我に返る、正気を戻すという意味もあります、我に返った時、正気を戻した時、彼はこう言った。父のところには パンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。ようやく正気を戻した時にこの自分の状態に気づいたんですね。自分は一体どういう状況なのか、父のもとにはどういう状況であるのか、それに引き換え自分はどういう状況であるのか、霊的に正気を戻す時、自分の状態が分かるようになります。それまで見えてなかったんですね。正気ではなかったんです。何かの頭がお祭りモードになっていて、自分で何とかできる、自分の好きなことができる、お父さんから離れて何でもかんでもできるんだという、そのモードが、ようやくこの時切り替わって、正気を戻すことができたんです。正気を戻した時、我に返った時、自分がどんなに何もできないものであるのか、そして父なる神様がいかに優れて豊かで、また愛であられるお方であるのか、ここで分かるんです。18節、立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。ここで大事なことは、自分が罪を犯したということです。お父さんに対して罪を犯しただけではなく、真っ先に言っていることは、天に対して罪を犯したという言葉です。お父さんの元から離れること、この聖書の律法、旧約律法においては神様の基準が示されております。お父さんを蔑んだ、軽んじた、これは、律法においてはそれは、罪を犯したことになるんですけど、この弟息子は、それまでもういいやいいやで、やってきたのかもしれませんけれども、悟ったんです。天に対して罪を犯した、天に対して罪を犯したから、このようなことになってしまっている。そしてお父さんに対して罪を犯した、よく人がですね、何か悪いことをして誰か人に迷惑をかけた時、神様に謝れば、それで済むものではないですね。天に対して罪を犯し、あなたに対して罪を犯した、神と人とに対してもし何か、迷惑を与えたならば、それを認めるべきです。彼は認めました。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、はっきりと自分が罪を犯したということを認めております、これ非常に大事な価値観です。聖書の中にはですね、ごめんなさいという言葉が一文字も出てこないんですね。日本人は何か悪いことをした時、ごめんなさいという言葉で、済ませられるところがあるかもしれないですけど、聖書にはないんです。なんとごめんなさいという言葉が、私は罪を犯した、これが、ごめんなさいに相当する言葉になりますね。要するに罪を認めることが、ごめんなさい、聖書的ごめんなさいなんです。自分は天に対して罪を犯し、またあなたに、お父さん、あなたに対して罪を犯しました、これが聖書的ごめんなさいなんですね。そしてさらに19節、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。もう子と呼ばれる資格はない、そこまでこの弟息子は認めました。そうです、私たちもイエス様抜きではとても父なる神様の子と呼ばれる資格はないんです。息子と呼ばれる資格はない。なのになんで私たちは息子になる、娘になることができるんでしょうか。それはほふられたお方がいるからです、このほふられたお方、これ、イエスキリストですね。このイエスキリストにあって私たちは、子と呼ばれる身分を得ることができるんです。このイエス様を離れては何もできない、そのゆえんです。イエス様を離れては父なる神様の子と呼ばれる資格はないんです。さて20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。アーメン。だってお父さん、まだ遠かったのに弟息子が帰ってくるのを見つけたんです。これどういうことでしょうね。お父さんずっとですから この弟息子が出て行った方角を、ね、来る日も来る日も見つめ続けて、帰ってくるだろうか、今日は帰ってくるだろうか、そのにお父さんはずっと待ち続けていたんです。父なる神様は、ね、過酷なお方だと、ね、思っていないでしょうか。確かに、ね、懲らしめを受けるときは過酷に思いますけれども、愛なるお方なんです。愛があるからこそそのような懲らしめをすることも時にはしますけれども、お父さん父なる神様の本質は愛です。いつ戻ってくるだろうか、早く戻ってこないかな、今日も戻ってこなかった、明日は戻ってくるだろうか、まだ無事でいるだろうかって、それがお父さん父なる神様のその愛のご性質です。そしてひとたび戻ってくるのを見たならば、まだ遠くなのに、まだ離れているのに、走っていって、ね、その弟息子、ね、その豚の餌の匂いがしていたかもしれません、もう何日も風呂入っていなかったかもしれませんけれども、抱き寄せて口づけ、ね、したんです。しかも下の客中見ますと、ね、直訳では何度も何度も口づけしたって、ね、直訳ではありますね。彼を見つけ、ね、抱き、しかも下の直訳ではね、抱き、首を抱きかかえて何度も何度も口づけしたんです。これがお父さん、ね、父なる神様のその本質です。愛です。父なる神様の本質は愛です。神は愛です。このお方にあって私たちは愛されている。このお方にあって私たちは導かれているんです。戻るべきなんですね。本当にこのお父さんの元から離れる、そんなことは私たちはするべきではないんです。で、21節、息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アメン。もうこの弟息子、このことを経験して、もうなんで父親のところにもっと早く帰ってこなかったんだ、なんでそもそも父親の元を離れてしまったんだろうかと思ったかもしれないですね。今朝の蒼天礼拝でも、ね、もうイエス様を早く起こす、もっと早く起こしておれば、ね、そんなに波をかぶらずに、もうつぶれにならずに、もう苦労しないで済んだのに、ね、なんでもっと早くに、ね、それがキーワードですね、今日の。なんでもっと早くにイエス様を起こして、ね、そして助けを求めなかったのか。なんでもっと早くにこの父親の元に戻ってこなかったのか、ね、ですから本当に私たちはもし何か父なる神様から、あるいはイエス様から離れている、ね、そう感じたならば、もっと早くに、ね、イエス様を呼び、また父なる神様の元に帰ってくるべきなんですね。するならば神様は答えてくださいます。祝福でもって。そして、ね、お父さん、ね、父親はこの弟息子がもう、ね、もう天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もうはっきりと罪を、自分の罪を告白して認めていること、ね、ですから皆さん、神様の御前に罪の告白、これ大事です。そして自分が、ね、お父さんに対し、父なる神様に対して何をしてしまったのか、ね、これをはっきりとお父さんに、父なる神様に伝え、そして、ね、もう自分はあなたの子と呼ばれる資格はありませんと、ね、その自分の立場をそう認める。するならば父親はもうそれ以上、ね、追求しないんですね。悔い改めたからです、ね、悔い改めた、ね、リペンタンス英語では言うんですけども、ね、戻ってくる、180度方向転換をすること、これが悔い改めです、ね、ギリシャ語ではメタノイオ、あるいはメタノイア、ね、悔い改め、方向転換ですね。お父さんの元に帰ってくること、そして罪を認めること、するならば元の地に戻してくださるんです。父親は、ね、一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい、指輪をはめさせなさい、靴を履かせなさい、ね、そして 肥えた子牛を引いてきて振りなさい、食べて祝おうではないか。アメン。私たちはね、ですからこの罪からの立ち直り、これには犠牲が必要なんですね。子羊キリストはほふられました。そしてほふられた子羊キリストを私たちはね、共に預かる聖餐礼拝に、ね、預かっております。この手術は、ね、聖餐礼拝ですけども、本当にこれはほふられた子羊イエス様を共にいただくということ、ね、その肉を食べその血を飲むこと、これに預かる、ね、その私たちは本当にイエス様にあって天の宴会に預かることができるんです。今この地上においては諸々の困難はあります。まだこの肉体には罪の棘が刺さっていますから、罪のゆえにね、うめき苦しまなくてはならないところは確かに通りますけれども、イエスキリストを信じて救われた生徒たちはやがて作り変えられるんですね。天の御国に入った時、そしてイエス様が現れた時、作り変えられます。そしてこの天の大宴会にご馳走に預かることができます。いや、今も皆さんその前味わいをすることができます、ね、本当にイエス様と共にいる時間は楽しいですね。またイエス様の御言葉を分かち合うことは本当にご馳走を分かち合うことに勝る喜びがあります。この地上においても天においても、この大宴会の喜びに預かることができる、それが父なる神様の身元を離れず共に、ね、生きている人のその幸いです。どうか皆さんはこの幸いのうちにずっととどまり続けて、またちょっと神様から離れたなしたらすぐに戻って、ね、すぐにこの宴会に預かる、それに預かり続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれからしばしそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉、ここからいただいたことを主に告白し、またあるいは悔い改め、あるいは宣言し、これからこのように生きていく決心をする、そのようなそれぞれの祈りを次の時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。身勝手な私たちです。ついつい自分がしたいことのゆえに、主よ、あなたを離れて生きがちな私たちです。言ってはいけない言葉を話し、やってはいけないことをして、それを止めるあなたが、主よ、どうしても嫌で、主よ、私たちはあなたを離れて行ってしまいます。イエス様、あなたが許してください。あなたを離れて私たち一人一人があなたから与えられたその信頼を全部食いつぶして、そして主よ、それでもあなたに立ち返るその日、その家、その愛は忘れない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この聖書に現れたこの踊った息子のように、私たち一人一人は、主よ、あなたからいただいたものをどれだけ無駄に使い、そして私たちの身を滅ぼしてきたでしょうか。でも主よ、この時間あなたに祈ります。主よ、あなたが許してください、許してください。そしてボロボロになっても、そのボロボロの私を待っているあなたへと帰ることができますように、このボロボロの私を今待っているイエス様を忘れない私たちでありますように祝福してください。キリストにあって、主よ、私たちがどれだけ愛されているか、それをしっかり覚えて、そして 立ち返る勇気を失わない私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人を待っておられる、首丈に待っておられる、この主を愛して仕えていくことができますように。主を助けてください。あなたに会ってまた新たに生きる勇気を与えられて、立ち返りイエスを主とする日をあなたが与えてください。立ち返ること、それいつでもできることです。いつでもできることです。主よ、あなたがいつでも待ってくださっているからです。だから今日気づいたならば、主に立ち返り、父に立ち返り、迎えてくださるお方を感謝して、そのお方に預かることができますように。イエスよ、助けてください。さまよい歩き、帰りついた我が家、傷つけられ疲れた心が、重荷を引きずり、一緒に賛美しましょう。16ページ。 53番今帰る。じゃあ皆さんお立ちになってください。
私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊のとの御座から出て都の大通りの中央を流れていた。
アメン。
川の両岸には命の木があって十二種の実がなり毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠の王である。アメン。 主よ、ここに私たちを至らせるためにイエス様、あなたが十字架にかかられて私たちの身代わりとなって罪を背負われ十字架上で殺されて、主よ、その殺された様、私たちが本来殺されるべき殺され方でしたけれども、あなたが身代わりになって呪いを受けられ、私たちをこの永遠の命へと、水晶のように光る水の川のあるところ、命の木が両岸になる、その呪われるところの何もないところへと私たちを導き入れるために、イエス様、あなたが呪いの十字架をお手がさったことを感謝いたします。今我らはただあなたの御前において、よりすがりあなたと共に歩みたいと願います。イエスよ、どうぞあなたから離れることがないように、もしたとえ少し離れてしまったならば、その少しの間にあなたにすぐ立ち返るものでありますように、イエスよ、どうぞ我らを助けてください。今我らはあなたの御前において共に集い、共に祈ります。主よ、あなたを知らない人々のために、また全世界、日本各国、国々のために、今我らは祈ります。主よ、どうぞあなたが祈るべき言葉を与えてくださり、そして聖霊様が深いうめきを持って取りなし祈るがごとく、我らもうめきとともに取りなし祈ることができますように。どうかあなたが一人一人に祈りの霊を注いでください。恵みと愛願の霊を注いでください。私たちが神のことされる霊を持ってことされているこの特権を感謝しつつ、このあなたにあって栄光の祭司と定められた、その定めに従い、その務めに預かる今この時でありますように、主をどうぞあなたが支配して導いてください。
アメン。
主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。
アメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。父なる神様の偉大なる愛を私たちに教えてくださったこの恵みを感謝いたします。私たちが好き勝手に父から離れ行っていた時、かわいそうにと私たちが虚しいものを追い求め、虚しいことにその時間を費やしていた、そして傷つき、そして悲しみ泣いていた、その姿を見て父なる神様は私たちをかわいそうに、また傷つけられてしまったんだね、かわいそうにと、あなたがスプランギリの前の思いを持って一人一人を見てくださっていたことを、あなたのこの偉大なる愛を心から感謝いたします。
アメン。
今私たち一人一人、父なる神様のもとに我に返って、イエス様、あなたのもとに帰ってきた一人一人です。あなたに帰った一人一人に、これまでの失われてきた時間、失われてきたその時、人と人との関係、またその全てを買い戻してくださるイエス様、あなたの名を知ることができたこの恵みをも、イエス様、心から感謝いたします。あなたの御前に立ち返った一人一人に、あなたは豊かな御言葉を持って抱きしめてくださっていることを感謝いたします。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。
アーメン。
山本の声が私たちの杭に聞こえる。石畜の木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放ち、我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。アメン。イエス様、私たちが失われた日々をあなたが買い戻してくださり、冬は過ぎ去った、そのブドウ畑は花を実らせていると、私たちにその祝福を与えてくださるこの恵みを感謝いたします。
アメン。
今この祈りの時、今時間を失われ、その思いを失われている一人一人のその命のために、また破れてしまった国々のその絆のために、そして祈られるべき主が関わりたいと願われるその全てのところに祈りを持って、私たちは神の身元に帰った者、王のような祭司、 また聖なる国民、神の所有とされた民として、そのアイデンティティを持って祈りによって働くことができますように、イエス様、そして聖霊様、私たちを豊かに助けてください。そして主が全てを買い戻してくださる、その約束のそのもとに、私たちが確信を持ってイエス様に期待して祈り尽くすことができるこの時となりますように、イエス様、祝福してください。これからの時をイエス様、あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出ていこう。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
主よ、私たちここに集う一人一人はあなたにあって迷える羊でした。一度はイエス様を受け入れ、そして宮で賛美し礼拝し、そして私の自我をなかなか捨てることもできず、御言葉もなかなか蓄えることもできず、ただただ世の価値基準に御言葉を照らし合わせ、それが自分に合ってるかどうか、主よ、そのような思いで御言葉を私のために使っていたことを悔い改めます。主よ、かつての過去の私たちは、私はそうでした。主よ、あなたに、あなたが十字架上で流してくださった血潮も全て自分のためであると言いながらも、主よ、それをイエス様のためではなく自分自身のために用いてきたことを悔い改めます。
主
を許してください。その弱さゆえにあなたから離れ、さまよい旅人となってしまいました。あなたを離れての旅人は、世をさまよい歩くこの放蕩息子、放蕩娘のように、私たちは暗闇の中を手探りで歩いているようなものでした。御言葉を口ずさんでも御言葉から離れ、その御言葉が私たちの上にとどまることなく、ことごとく暗闇が私たちを追ってきました。恵みを追う私たちでありたい、いえ、恵みから追いかけられる私たちでありたいと、主よ、あなたがそのような暗闇の中で手探りしている私たちに再び声をかけてくださり、乙女イスラエルよと、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直されると、再びあなたが私たちを召し出してくださり、引き上げてくださったことを覚えて感謝いたします。その時に至って一人一人がまた声をかけられ、そして一人一人がこの宮に足を運び集められてきました。主を感謝いたします。この再び私たちはタンバリンで身を飾り、
アメン、
喜び笑う者たちの踊りの輪に入っていることを心から感謝いたします。
アメン。
主よ、本当にこの天聖教会の集いは喜び笑いにあふれる集いです。イエス様、あなたが真ん中にいらしてくださり、イエス様を私たちがいつも話の種とし、また喜びの種とし、私たちがいつもイエス様、あなたを親しみ愛し共にいるということを私たちが感じていることを感謝いたします。
アメン。
そして私たちは御言葉をいつしか口ずさむこと、蓄えることを心がけてきました。御言葉が私たちのうちにとどまり、そうなることが主の御心でした。そしてあなたも私たちのうちにとどまっていてくださり、私たちもあなたのうちにとどまることによって、私たちがあなたにあって多くの実を結ぶと御言葉で宣言してくださったように、今お一人お一人に一つ一つ実が結ばれていることを感謝いたします。
アメン。
主よ、 一つ一つ実を結ぶためにどれだけ忍耐して私たちを待ってくださったことでしょうか。この忍耐は私たちの人間の忍耐よりもはるか重たいものでした。主よ、そのような愛と忍耐を持って永遠の愛を持って誠実を尽くし続けてくださった私たちの上にあなたの愛がとどまっていることを感謝いたします。主よ、こうして私たちが再びあなたの愛する兄弟姉妹たちの喜び踊る輪の中に入ってこれたのも主よあなたのおかげです。どうか今主から離れている人たちが再びまた主の宮にとどまることができますようにと私たちは取りなします。なぜならば戻ってきた私たちははるかにその前よりも御言葉を愛し、また愛する兄弟姉妹たちの交わりを愛し、御言葉に親しみあなたに会って引き上げられていることを心から感謝しているからです。どうかこのあなたにあって麗しいこの場所を味わっているこの楽しさをどうか他の兄弟姉妹たちにも味わってほしいと願います。どうぞ主よ、どうか離れている兄弟姉妹たちを今引き戻してください。そしてあなたの愛の中に触れて再びあなたの生きによって生き返ることができますように助けてください。そしてあなたが与えてくださっているミッション、あなたが与えてくださっている御心御旨を再び知ることができ、そして新たに知ることができて、そして主のために使ってくださいと主をお捧げすることができるこの幸いに預かることができますように、主を助け導いてください。あなたに引き戻された私たちを心から感謝します。イエス様、あなたの愛に引き戻されたことを感謝して私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。辛かった一つ一つのこと、傷ついた一つ一つのこと、すべてを働かせてイエス様、あなたが益としてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
今私たちは知っています。
アーメン。
その一つ一つのことがイエス様にあってすべて益としてくださったこと、イエス様感謝いたします。
アーメン。イエスよ、イエスよ、
主は私を憐れんでくださいました。私を助けてくださいました。
アーメン。
今日も今までもこれからもイエス様が私の助けとなってくださったことを心から感謝いたします。
アーメン。
あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。
アーメン。
アーメン。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。
アーメン。
私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。
アーメン。
イエス様、あなたの皆を褒めたたえられることを感謝し、愛する主、私の愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。私は新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように、酔いを整えて神のもとを離れ、天から下ってくるのを見た。その時私は王座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が
人と共に住み、人は神の民となる。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの神となって、私たちと共に住んでくださるために、夫のために着飾った花嫁のように、いよいよ整えた神のもとを離れ、天から下ってきたこの新しいエルサレムを、あなたは今私たちのために用意されていることを感謝いたします。私たちと共に住まう、その住まいが新しいエルサレムのように、完璧にきつ飾られた時、その時、主よ、私たちはその良いの整えられているそのエルサレムが私たちに来てくださった時、私たちはそこで主と共に住むものになります。主が私たちと共に住み、私たちは神の民となって、私たちは神と共にいて、私たちの主、その主と一緒に住む、その都において、私たちの目の涙はことごとく拭い取ってくださることを感謝いたします。今日私たちは新しい天と新しい地を見るために、あなたの御前にいます。肉の目で見ることができないこの新しい天、新しい地を、私たちの心の目を開いてくださった主にあって、主よ、それをことごとく見るために、あなたの御前に私たちはいます。私たち自身がシミもシワもない、主よ、あなたの整えられた花嫁となられますように。そして主を慕い求める、それを私たち霊魂魂が本当に目いっぱいと慕い求める、その信仰によって満ち満ちたものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたにあって共に生き、私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死もなく、もや悲しみも嘆きも苦しみもない、あなたの用意された新しいエルサレムに住まうその時まで、主よ、あなたが私たちを整え祝福し導いてください。そこに着くそのすべての道をあなたが整えてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。
遠い道をさまよい歩き、帰り着いた我が家、傷つけられ疲れた心が重荷を引きずり、もう過ぎた夢に昨日も今日も破れ れた心がうめくこの世に愛の泉がい夢に破れ破れ罪に破れ破れ降り裂かれた我が人生を今主に
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
アメン。
すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。
アメン。
神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
アメン。
アメン。愛を持ってあらかじめご自分の子にしようと定めておられた主、あなたを褒めたたえます。
アメン。
私たちが世界のもとに置かれる前からすでにキリストのうちに選んでくださり、御前で清く傷のないものにしようとされておられたことを覚え感謝いたします。それへ私たちが法と息子のように道を離れ、法とをし尽くし、また危機に遭い、豚の食べる食べ物さえも欲しがる、それは御子なるキリストのうちにあって整えられたものにふさわしくありません。イエス様、どうか私たちが日々日ごとあなたにとどまり続けるものでありますように、どうか助けてください。神様はもともと人を神ご自身の似姿として作られ、そして永遠に生きるようにと定めておられたにもかかわらず、人がそこから離れ、この放蕩息子のようにあなたを離れ、罪に陥り、互いが互いを汚し合い、また傷つけ合い、そしてこのように死へと滅びへと向かっているような状況に入ってしまいました。しかしイエス様、あなたを信じた者は神のことをされる特権が与えられたことを感謝します。イエス様、どうかこの優れて素晴らしい福音を、どうかこの日本の国民すべて知ることができ、またあなたへと立ち返ることができますようにと我々は祈り求めます。主よ、あらゆるそれを阻んでいる霊的覆いを取り除いてくださいますように。あなたの命に預かること、主よ、どれほどそれがこの国の中において妨げられてきたことでしょうか。その妨げをイエス様取り除いてくださいますように。そして私たち自身がこの優れて素晴らしい御言葉の福音の人々に伝える唇となり、伝える足となっていきますように。どうか そのような働き人たちを一人でも多く起こしてくださいますように、あなたに願い求めます。どれほどあなたのその創造の良さ、素晴らしさから離れてしまっているこの現状でしょうか、この国でしょうか。あなたが本当に人に食べるようにと与えられた大地の実り、その数々をどれほど悪魔サタンに搾取され続けて、そして本当はそれを食べたいのにとも食べさせてもらえないという、そのこの世の教えがはびこっていることでしょうか。主よ、どうか神の子たちに あなたがあらゆる呪いから解放する鍵を与えてくださるように、神の子、それはイエス・キリストを主とした者たち、エクレシアたち、教会たちです。主よ、どうか私たちがあなたの栄光の務めを働き、よく働いて、そしてさらに多くの人々をあなたへと招き入れることができますように導いてください。主よ、またこの国の政治家たちや指導者たち、権威を持つ人たちをあなたが憐れみ、彼らを本来あるべき指導者へと主を整えてくださいますように。本来あるべき指導者、主よ、権威は主あなたのもの、また王座もあなたのものです。あなたが一人一人にあなたの御心を行うようにと、それぞれ王座を配分し、権威を配分されました。権威者たち、政治家たちは本来愛、憐れみ、許しの技をなすべきものです。主よ、どうかそのような政治家たちがを起こしてください。またそのような志を持って働いておられる一人一人を祝福してください。またそうではなく、あなたから託された権威を悪用してしまっている人々、その行いを悔い改めないとするならば、主よ、あなたが速やかにその王座、権威をよりあなたの身胸にかなった人に与えてくださいますように。そして本当にあなたの身胸にかなった歩みをしていくものである、この国、この政治、また人々でありますように、あなたが整えてください。そしてこの国、この日本の中において、多くの殉教者たちの血が流されてきました。彼らのその叫びに、主よ、あなたが聞いてください。その叫びに聞いてくださり、人々を、この日本を救わせてください。
アメン。
滅びるようによってではなく、救わせるように報いてください。主よ、この国が本当に地震や、また放射能の危機や、もろもろな災いによって本当に疲弊してしまっているその様に、その様から主を立ち直らせてください。
アメン。
本来あるべき祝福へと立ち直らせてください。
アメン。
あなたに期待し、あなたを見てお祈りし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。このイエス・キリストにある家庭家庭のために祈ります。
アーメン。
家はそれぞれが建てるもの、でも全てのものを作られた方は神であられることを心から感謝いたします。
アーメン。
あらゆる秩序に満ちた方、そして褒めたたえられ賛美されるにふさわしいお方、あなたが全てのもの、またイエス・キリストにある御国の最小単位である家庭家庭を主が作ってくださっていることを心から感謝いたします。
アーメン。
御言葉を、御言葉であられるイエス様を恐れ敬うお父さん一人一人、そして世においても働いておられるお父さん一人一人です。イエス様がその全てのお父さん一人一人を豊かに祝福し、その仕事の手の技をも豊かに祝福し、日々のその仕事にあなたが豊かに報いてくださいますように、よろしくお願いいたします。そしてイエス・キリストを恐れ敬いつつ、家庭の仕事、またその家庭を治める仕事、子どもたちを育み育てるその仕事に勤しんでおられるお母さんたち一人一人、あなたが今日も瞳のように守り、そのすべての労に報いてくださっていることを心から感謝いたします。そしてその家庭家庭の両親一人一人、その家族一人一人が御言葉を持って子どもたちを育み育てている、御言葉をよく教え込み、立つにも座るにも、また眠る時にも、その御言葉を額に、そして手首に結びつけ、御言葉によって教育しておられる一人一人のその一つ一つの家庭を、今日も豊かに主が祝福し、すべてのもので良いもので満ち足らせてくださっていることを心から感謝いたします。御言葉によって育てられている子どもたち一人一人がおります。その子どもたち一人一人がダニエルのように、ダニエルとその その子供、その友達に与えられたように、あらゆる文学を悟る力、そしてあらゆるその知識を与えられる、その幸いに預かることができますように、イエス様豊かに祝福してください。御言葉がどんな世のごちそう、世の楽しみよりも、御言葉とその乾くことのない水をいただくことが何よりも健康で、何よりも健やかで楽しいものであると、子どもたち一人一人がその姿を持って、表情を持って、主イエスキリストを生けるイエス様を証しすることができる子どもたち一人一人でありますように、イエス様祝福してください。学校において、この世の中において、その人と人とのその愛も冷え切ったこの世の中、その中において、イエス・キリストの愛が、その命がみなぎった、イエス様に教育されている子どもたち一人一人が、その世に出ていき、学校に出ていき、そして時には塾の中、またその友達の家庭家庭の中にも遊びに行く、そのような時の中で、イエス・キリストを豊かに運び、イエス・キリストのその御言葉を持って、豊かにイエス様を明かしすることができますように、そして将来と希望が与えられている、その一人一人に、主イエスキリストを恐れ敬いながら、この世を担うリーダーとして、主が豊かに育ててくださいますように、よろしくお願いいたします。その家庭家庭一つ一つが、イエスキリストの福音を述べ伝える、その豊かな神の家として、忍耐と希望を話すことがない、その豊かな神の家として、働き尽くすことができますように、イエス様助けてください。また今、その色づいた畑、色づいた家庭家庭があることを覚えて感謝いたします。その中において、そのイエスキリストと出会い、そしてイエスキリストによって歩むと決心した一人一人をもって、その家族が豊かに救われますように、主イエスキリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アーメン。その家庭家庭が、そして私たちの職場の一人一人が、そして私たちの家族一人一人、兄弟姉妹が、主イエスキリストを知ることができる、救われることができる、この幸いに預かることができる今日この日でありますように、イエス様祝福してください。ただあなたの御心が豊かに豊かになりますように。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。家庭家庭を通して、また職場において使わされた神の子一人一人を通して、主イエスキリストの名が豊かに褒めたたえられ、述べ伝えられ、キリストのもとに、父なる神様の愛のもとに立ち返る一人一人が豊かに起こされますように、イエス様その働きを、そしてそのイエス様の皆を聞く一人一人をも豊かに育み、イエス様が抱きしめてくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
スプランギニゾマイをもって、イエス様が一人一人をご覧になっておられます。イエス様のもとに立ち返る、まだか、私のもとに帰るその日はまだかと、主が豊かに待っておられます。今日この日、そして主が定められたその時に、私は私を作られた方がいる、私の父のもとに帰ろうと決心をするその一人一人が豊かに起こされますように、イエス様祝福してください。あなたの憐れみを感謝いたします。あなたの愛を心から感謝いたします。愛のうちに生き、何の恐れる必要もない安心の中で私たちが生きることができる、あなたの愛を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
私たちはイエス様、あなたにあって天のお父様との平和を持つことができますことを感謝いたします。
アメン。
ですから私たちは神の子供とされるこの特権に預かっていますから、ありがとうございます。
アメン。
イエス様、あなたの十字架を再び見上げます。あなたの十字架が私たちこの命を買い取られたものであり、また罪のために死に渡されたその身体をもって、主よ、私たちを義としていただくために、あなたがあなたの義を捨て去り、主よ、私たちの義を認めてくださったことを感謝いたします。あなた、私たちの義をその十字架上で完成させてくださったことを心から感謝いたします。
アーメン。
そしてイエス様、あなたにあって私たちがこの天の道しとの断絶されていた関係を主がイエス様がつないでくださり、平和の関係へと導いてくださいましたから、ありがとうございます。
アーメン。
心の清いものは神を見ます。
アーメン。
平和を作るものは神の子供と呼ばれます。
アーメン。
主よ、私たちがこの罪許され、また罪を告白することによってイエス様の血潮で洗い清められ、その清さを日々私たちは追い求めます。追い求め続けます。そして神様を見たいです。そして平和を作り、神の子供と呼ばれ続けたいです。主よ、この特権に預かるのもイエス様、あなたの御業に感謝いたします。私たちはこの豊かな恵みによって今生かされていることを感謝いたします。そして神の栄光を望んで大いに私たちは喜んでいます。そればかりでなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は決して失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
アーメン。
アーメン。感謝いたします。聖霊様が私たちのうちに宿り、そして主よ、あなたの愛を、あなたの愛が私たちの心に注がれていることが分かりますから、感謝いたします。この天のお父様、イエス様、聖霊様、三位一体の主が私たちを今恵みの中で生かしてくださり、そしてどんな困難にあっても、それが究極的には最終的には希望を生み出すものであると主が導いてくださいますから、感謝いたします。私たちは父の懲らしめにあっても、それは清さに預かるためであり、私たちが私生児ではない、捨てられた孤児ではないことを示していますから、感謝いたします。そしてその父の懲らしめが清さに預かり、そして私たちがその清さと平和を追い求め続けることができますことを感謝いたします。主よ、そのように私たちを召してくださっていることを感謝いたします。私たちは平和を追い求め、そして対人関係、人々との関係においても平和を求めます。そして社会の中においても平和を求め、主よ、国々の対人対国の関係においても平和を求め、取りなし続けます。主よ、今さまざまな国々において圧力があり、また利得関係によって主よ、領土を奪いたいという思い、自分がこれだけの領土を持っているのに他人の領土が欲しいと言って、隣人の国の領土を欲しがっている国々のことを覚えます。主よ、どうぞあなたがはわって入ってくださり、平和の関係を築いてくださいますようにお願いいたします。人と人、国と国とで結ぶ条約ですが、主が入らなければ平和の条約を結ぶことができません。主よ、どうぞ助けてください。我が自我、我をという、その国がという、主よ、その自分だけの利得を追い求める関係から、他人の利得、弱い人々、弱い国々への利得を求める国々へと強い国が変わっていきますように、主イエスキリストの愛と平和がその国々へ流れ、そして豊かに豊かに、強い者も弱き者も主にあって一つになり、主エデンの園が獅子とまた弱い動物たちが共にいて、共に草をはみ、共に平和に暮らしていたように、主よ、あなたがこの暗き、この国々、世界においても あなたがエデンの園のように豊かに平和へと作り変えてくださいますようにと願います。
アーメン。
主を助けてください。
アーメン。
そのためにも神の子供が増えることが先決です。
アーメン。
この被造物は神の子供の現れを待っています。神の子供が平和をもたらすことを知っているからです。主をどうぞ神の子供たちを増やしてください。人々の世界の人々が多く救われ、そして平和が築き上げられていく世界でありますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは生きておられる神の御子キリストです。あなたが今日も私たちの主であり王であられることを心から感謝いたします。
アメン。
私たちの住むこの日本、隣の韓国、中国、またアジアにおいて、イエス様、あなたがその一つ一つの国に謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を尽くし、愛を持って互いに忍び合うことを一つ一つの国に教えてください。
アメン。
平和の絆で結ばれて、主の霊、御霊の一致を熱心に保つことをイエス様、あなたが与えてくださることを心から感謝いたします。キリストの体は一つ、御霊は一つです。この日本や韓国、中国がイエス様、あなたの国として召されるとき、召しのもたらされた望みが一つであったのと同じように、主は一つ、信仰も一つ、バプテスマも一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。今イエス様、あなたにやって一致することができるアジアでありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。自己中心的なそのような考え方ではなく、虚栄からでもなく、へりくだる互いに、その一つ一つの国が自分の国よりも優れたものと思うことができますように、自分たちのことだけではなく、隣の国のこと、他の国のことも、一人一人のことも考えられる、顧みることのできる心を持った一人一人となることができますように、イエス様、あなたから学ぶことができますように、イエス様がご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられたその姿、人としての性質を持って現れ、自分を癒し尽くし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたその姿から、この国々が学ぶことができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。その心がイエス様、一つ一つイエス様によって作り変えられて、すべての口が主イエスは主であると告白するその時が来ますように、
アーメン。
父なる神の皆が褒め称えられるその時が来ますように、イエス様が導いてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たちをあなたが選んでくださり、あなたの御前において取りなし祈り、王のような祭司として御言葉を宣言して、主の御前において世の光、地の塩として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを定めてくださったことを感謝いたします。十字架の身元において覚えられた人です。主よ、あなたの滴り落ちるその血潮によって清められた一人一人です。以前のものは過ぎ去り、新しくなりました。新しい言葉を聞いて、新しい言葉を話し、新しい手足を持って、あなたの技に励む一人一人を、あなたは今日も豊かに祝福してください。そしてもっともっとあなたの大いなる励み、それを受けて、そしてもっともっと主よ、あなたの大いなる働きができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も一人一人を荒野に置いて叫ぶ 者の声としてください。来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができる一人一人であられますように祝福してください。悔い改めよ、天国が近づいたと。主よ、マムシの末のような人々にもこの福音を述べ伝え、彼らをイエスキリストへと引き戻すことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も栄光の主が栄光の門を入るとき、私たち一人一人を共に入らせてください。栄光の主が栄光の座に着座し、この地上を裁くとき、私たちは裁かれるものではなく裁きを見るものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。アブラームにちなんで、私たちも信仰によって、主よ、あなたが離れなさいという人物ことを離れることができますように祝福してください。そして私たちの歩みを共にあなたと共にし、そして父の御の流れるその地において、主よ、私たちの命が流らえ、産んで増えて地に満ちて聖なる主力、聖なる民となって主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人に、主よ、破れない御言葉の網を下ろす力を増し加えてください。定められた153匹を取らせてください。やかで彼らを立派に育て、地の果てに至るまで、主よ、あなたの証人として行くことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、アーメンいたします。あなたの羊、あなたの子羊を飼う力、また牧す力をあなたが与えてください。そして主の皆を褒めたたえる栄光の手段となられますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。ヨシアとカレブに与えてくださったその御言葉を信じる力をあなたが私たちに与えてください。そしてヨシアとカレブのように右にも左にもそらず、まっすぐに歩み、そして主よ、あなたの御心にかなったものとして、いで立つそのすべてのところにおいて、主よ、うちに立ちはだかる者がいない、その幸いに預かることができますように祝福してください。そして旅でのように、ユダ族のように、マナセの半部族のように、あらゆる戦いに長けたものでありますように、そして勝ち得て余りあるものでありますように、多くを分取り、多くの兄弟姉妹を住まわし、そして多くの分取り物を分かち合い、味わい尽くす一人一人でありますように、あなたが祝福してください。今日もただこの悪い時代においても、私たちは本当に茂ることなく、主を本当にあなたにあって、悪い時代においても私たちは罪に主を茂るものではなく、あなたの栄光に茂るものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この時代に膝をまずかない7000人のうちに、私たち一人一人をあなたが入れてください。そして主の皆をただ褒めたたえることができますように、栄光の民としてあなたが整えてくださることを感謝いたします。今日もイエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主よ、私たち一人一人がキリストにある主の定められた道を歩むことができますように、油を注いでください。知恵と啓示の御霊を豊かに与えてくださり、イエスキリストにあって聖霊の助けを豊かに得て、主よ、イエスキリストの定められた道をまっすぐに歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、アーメンいたします。今日も私たちの父母を救ってください。おばあちゃんやおじいちゃんを救ってください。私たちの夫や妻を救ってください。私たちの息子や娘を救ってくださり、私たちの兄弟姉妹を救ってくださり、私たちの友人知人をあなたが救ってください。共に救われて、共に栄光の礼拝に預かり、共に主を主とし、共に主に預かり、恵みを受けて許されて感謝して、主を祝福されて、私たちの人生を全うしていくことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も主イエスキリストの皆と地所と命と栄光によって、アブラムの家において養成された318人のように、私たち一人一人を強く惜しくしてください。そしてこの世の人物ことに対して、勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたがその力をみなぎらせてくださることを感謝いたします。今日も女の子孫であられるあなたに
続き私たちも女の子孫となって、主よあなたの歩まれたその道を共に歩み、そしてあなたの勝利に共に預かり、私たちも勝利して勝ち得て余りあるものでありますように、主が祝福してくださったことを感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって悪霊を追い出し、アメン。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって新しい威厳を豊かに語り、アメン。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって私たちの人生を噛みつく全ての蛇を、主よ私たちが全部投げつけ、そして火の中に投げることができますように、私たちの人生の歩みを邪魔するそのサソリを踏みつけて、そして主よ火の中に投げ込むことができますように、大いなる力があなたから与えられていることを感謝いたします。今日も主よ私たちはどんな毒を飲んでもあなたの御名のゆえに会を受けないことを感謝いたします。そして主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって病人と出会った時、主よその手を飾り、イエスキリストにある打たれた鞭によって癒されたというこの癒しを運ぶことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ今日も私たち一人一人をあなたが捉えてください。栄光の種族として栄光の富をあなたが与えてください。ペテロに釣らせてくださったその魚を釣らせ、その口の中に備えられている金貨を取らせてください。イエス様の分と栄光の働きのために必要な分と、栄光の働き人一人一人に必要な分をあなたが支払い尽くしてくださり、主の皆が崇められることを心から感謝いたします。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、ハレルヤ、主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ、主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。働き人一人一人の上に知恵と啓示の御霊をあなたが与えてください。権威から威力、その尊厳をあなたが与えてください。至るところにおいてあなたの皆を尊大にしていくことができますように、主よあなたが祝福してください。彼らが祝福するものをあなたが祝福し、彼らが呪うものをあなたが呪うことを感謝いたします。この地上において主よ私たち一人一人が本当にイエスキリストの皆を働くことができますように、御心を働くことができますように、あなたの御言葉を働くことができますように、十字架を働くことができますように、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光を働き、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを働いて主の御名を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたの忌み嫌う、あなたに敵対するすべての闇、そして策略、そして惑わし誘惑を私たちは憎みます。そして人と人の間を裂くものも私たちは憎みます。教会の働きを邪魔し、働き人一人一人のその志を邪魔するものを私たちは憎み呪います。そして私たちの家を邪魔するものを憎み呪います。私たちの職場を邪魔するものを主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって憎み呪います。私たちの事業所を邪魔するものを主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって呪います。そして私たちの子供たちのまっすぐ育つところを邪魔するものを主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって呪います。次世代の本当にリーダーシップとしてあなたがまっすぐに育ててください。そして主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ私たち夫婦の間を裂くものをあなたが呪ってください、枯らしてください。親子関係を主よ蝕むものをイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって主よあなたが枯らしてください。そして主よ兄弟姉妹が本当に仲良くイエスキリストを携えて共に歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされたもの、父に愛されたもの、そしてイエスキリストの血潮によってその与えが与えられて主に感謝して神の子として歩むもの一人一人がここにいます。主よあなたが祝福してください。昼も夜も御言葉を口ずさむ力を与えてくださり、そしてあらゆるコリアデを打ち滅ぼしぷんどり、そして主の皆を褒めたたえる栄光の勇士たちでありますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。12月7日から8、9と主よ韓国から金ヒョンジョン博士が おられます。古縁大学の副総長であられ、また中縁大学の総長であられるキム・ヒョンジョン博士です。そして世界中の地を国を飛び回り、そしてあらゆる国において多くのこのしもべたちを養い、そして主の御前において正しく立たせようと励んでいるキム・ヒョンジョン博士です。テピリン教育を今世界中で広め、そして主の皆を褒めたたえるキム・ヒョンジョン博士です。主を奉仕し、クリスチャンセンターにおいて3日間のこの講義を通して、主をより多くの人、あなたに選ばれたその70名が主をイエス・キリストに会ってその講義を受けることができますように、そして以前のものは過ぎ去り新しくなって主の皆を褒めたたえることができますように、そして今回のこの刑事録のこの講義によって、主よ、あらゆる私たちのこの刑事録に関する主よ間違った考えが正され、そして主が私たちに開示してくださったその全ての幸いをそのまま全て素直に受けることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。その講義の時に主よ、河合先生またパスターが共に働きます。イエスキリストの御名と知性と命と栄光によって整えてくださり、知恵と啓示の御霊によって豊かに祝福し、その場所が主よイエスキリストにあって本当に御国化されますように、そしてそこにいるその全ての人々の耳が主に捧げられ、そして主よ、使徒の働きであなたが起こされたみんな自分の国の言葉で聞く、そのような幸いがそこにありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。四隅を主イエスキリストの御名と師匠と命の栄光によって清めます。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって満たしてください。聖霊が火のように風のように水のように輝かしてくださり、そして火のように風のように水のように輝かす働き人一人一人となられますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちはあなたに祈ります。主よ、あなたが私たちを用いてくださっていることを感謝して祈ります。そして主よ、私たち一人一人が続くそのすべてのところにおいてもあなたにあってしっかりと働く一人一人であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして主イエスキリストの御名と知性と命と栄光によって満たされて用いられた一人一人の働き人でありますように、あなたの聖霊を豊かに与えてください。今日も私たちは私たちの上に主の霊がとどまることを願います。御霊が私たちに来てくださり、知恵と識別の霊が豊かに与えられて、思慮と勇気の霊によって多く励まされて、主を知り恐れ敬う霊によって、主を私たちがあなたに忠順と服従を示していくことができますように、主をあなたが祝福してください。御霊は一切のことを神の深みまでも極めていることを信じます。私たちもこの御霊によって満たされて、主を本当に神様が私たちに仰せられたことを、それをしっかり捉えて、そして極めていくことができますように祝福してください。イエス様が父に願い、父が別の弁護者として使わされた聖霊、その聖霊が今日も私たちに臨み、永遠に私たちと共に行ってくださりますように、くださいますように願います。弁護者すなわち父がイエスの名によって私たちにお使いしなる、その聖霊が私たちに全てのことを教え、私たちにイエス様が話されたことをことごとく思い出させてください。そして生活の現場において私たちがそれを実践して主の御名を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。主の霊が私たちに大いなる力を与えてくださることを感謝いたします。イエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土でまだ私たち一人一人が生かされて、地の果てに至るまでイエス・キリストの御名の証人となることができますように、私たちを祝福してくださることを感謝します。恵み深い主に感謝して、慈しみ深い主に感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、
アメン、
彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。
アメン。
私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、
アメン、
聖堂の扉を打ち砕き、
アメン、
鉄の貫抜きをへし折る。
アメン。
私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
アメン。
アメン。すべてあなたのために、あなたの栄光のために働く働き人たちにこの特権を与えてくださっておられることを感謝いたします。
アメン。
主よ、今日も我らはあなたの御前に祈りました。祭司として御前に集い、そしてこの金曜の夜という時間、この時間をあなたの御前に捧げし、一人一人にあなたがこの幸いな御言葉で包みくるみ導いてくださいますように。
アメン。
どうか一人一人が本当にあなたの御前において正しく歩もうとする生徒たちの前に立ちはだかる聖堂の扉を打ち砕いてくださいますように。鉄の貫抜きをへし折ってくださり、そしてあなたの栄光に預かる一人一人にますますあなたが秘められた財宝を与えてくださいますように、密かな隠されたところの宝を豊かに与えてくださる。その理由は、主よ、あなたの栄光の務めに預かるためです。あなたの栄光の務め、人々をあなたのもとへと引き寄せ救い、そしてあなたの御言葉を伝える、その栄光の務め、それに預かる人々に今日もこの祝福に預からせてください。あなたは私たちの御前において先にして住み行き、また私たちに必要な肩書きを与え、また力を帯びさせてくださる主です。それは日の昇る方からも西からも、主あなたの他には誰もいないことを人々が知るためにです。主よ、今日も栄光の務め、祭司の務め、祈りの務めに預かりし、一人一人にあなたが豊かに報いてくださるように、働く牛にクツコをすることを禁じられたあなたが一人一人の口からクツコを禁じてくださますように、取り除いてくださますように、豊かな栄光の食物をいっぱい食べさせてくださいますように、あなたがその幸いと祝福を豊かに注いでくださる主であることを感謝いたします。主よ、今夜もこの徹夜祈祷会において、本当に私たちはあなたに祈り求めます。どうか祈る一人一人の祈りにあなたが耳を傾け聞いてくださいますように、その心の血を主イエス様あなたの名によって祈る、その祈りに応えてくださいますように、またこれから休みに入る一人一人を主は平安で安息の休みを預からせてくださり、そして明日安息日、主日の備えの日、それを本当に健やかに過ごすことができますように、どうかあなたが一人一人にその幸い、その祝福に預からせてください。今日も御前において使いし一人一人です。あなたが宝の民として包んでくださり、またあなたが特別扱いをしてくださることを感謝いたします。どうか一人一人がそれぞれの歩む道々において、あなたの祝福の油が滴りますように、あなたの父、御言葉の父および蜜が豊かに溢れて流れますように、そしてそれによってますます豊かに満たされ潤され、また癒しを得て力づけられていきますように、あなたがあなたの栄光の生徒たち一人一人にその幸いに預からせてください。今日も御前において祈りし、一人一人の祈りに応えてくださり、また聞いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
主はそう仰せられる。エジプトの産物とクルシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。この祝福がどうか人々の上に今日もまたこれからも豊かにありますように。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを祈ると今日持ちましょう。